皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月9日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は極まれば転ずるというお話です。このお話はもう前にもしたことあると思いますが、ちょっと今の文脈でお話をしていこうかと思うんですね。オリンピックのことなんですけど、私非常に興味深く見ててですね、本当にその菅はオリンピックやりたいのかなというふうに私は思うんですよね。安倍晋三ってやっぱ本当バカだと思うんですよ。言っちゃ悪いけど本当バカで、だからやっぱ何もわかんないから、これがいいですよって言われたらそれしかわかんないんで、やっぱそれがいいんだと思うんですけども、菅ってちょっと違うんだと思うんですね。例えばオリンピックをやるとですね、当然感染爆発起きますよね。例えばその東日本大震災の時ですね、強烈な西風が吹いてね、で放射能が太平洋の方にどんどん行っちゃって、でそれが海に落っこって、その水汲んでですね、浄化して飲ましてた空母の乗組員に大変な健康被害が出て、あれ裁判になってますよね。でアメリカ政府も1990年以降起きたその汚染物質による海外での被害について調査して補償するってこと言ってますから、あれ大事件になりますよね。で五輪開催してですね、一人でも感染者が出たと言ったら、それ訴訟ですよね。外国黙ってないですよね。一人でもその五輪の会場とか、あるいはその五輪に関係するとこで感染者が出たら、それ訴訟ですよね。多分それって猛烈な数になりますよね。じゃあそれでね、その五輪でたくさん人が来るからってんで、入国の検疫をですねフリーパスにしたと。で今度もっと感染者が出たら、今度あちこちから訴えられますよね。お前なんで検疫をデタラメしたんだと、検疫を緩めたから感染したんじゃないかって、またこれ訴訟になりますよね。でその五輪をやめるとその賠償金って話ありますけども、五輪やった時の賠償金とどっちが多いんでしょうかね。例えばその武漢の、例の研究所ですよね、ウイルス研究所は、あそこからそのあそこで作ったウイルスであると、であそこで漏れたことが、はっきりしてきたわけですよ。意図的に漏らしたか、それからその漏れちゃったか、ともかくですね。そうするとやっぱりこの中国の責任と、あそこにで一緒に研究していたアメリカのディープステートの方の責任は免れないですね。あれまさにかつて中華民国の中に満州国なんていう国を勝手にでっち上げてですね、そこで日本国内ではできない危険な細菌の研究をやってた731部隊と同じでしょう。あれがその武漢の研究所ですよね。あれ傀儡、中国内の傀儡国家における、危険な、ウイルス研究をやってたってことですからね。であれ本当に中国は賠償金払わなきゃなんなくなんじゃないかと思うんですよ、あれ。もちろんアメリカのディープステートも含めてね、大変なことだと思うんですけども、だからその後先のことを考えると、オリンピックやるとですね、一大事だと思うんですよね。で世界はちゃんと警告したと、それにもかかわらずやったっていうと、こんなバカな話ないですよね。私菅ってそんなバカな人じゃないんじゃないかと実は私は思うんですよね。狡猾といえば狡猾だけど、それぐらいの計算ができないような人でもないと思うんですよね。安倍晋三ならいざ知らずですね、菅はそんな人でないんじゃないかと思うんですよね。実はあれやりたくないんじゃないですかっていうのはですね、どっからも準備の話聞こえてこないですよ。なんかやってるやってるって話だけなんですよ。実際にですね、俺やるんだったら大変ですもんね。入国管理のとこから検疫とか始まったあらゆるところ大変だけども、何か私こういろいろね、本で読んでいる終戦直前の本土決戦作戦と同じように見えるんですよね。それは上にはうまくいってます、全部予定通り進んでますと報告してんだけども、実際は何もやってないんですよ。何もやってないんですよ。別にその多少陣地作ってるぐらいのもんでね、でみんなしらけちゃってるし、もうなんか誰もこの戦い勝てると思ってないから、その特攻戦ですからね。例えばだから今回の 東京五輪でもよ、本当にみんな来ちゃったらさ、祭典始まったらこれ感染爆発じゃないですか、そんなものですね。いや例えばイギリスだってまた感染者増え始めましたよ、あれ。 ブラジルなんかですね、実はその山谷ありながら感染者増え続けてますからね。ブラジルの選手来るんでしょ、イギリスの選手来るんでしょ、あれ。それからあのマレーシアだって今ものすごい感染者ですよ、あれ来るんでしょ。アメリカだってですね、その中国と同じように型の違うウイルスが来たらそこで今度感染するんじゃない、ワクチン打ったって。接種とかそうでしょう。その型が違ったらですね、 RNA だろうがですね、それから不活性化だろうが、それ感染するんじゃないですか、あれ。そしたら今度感染したら帰れないじゃない、自分の国に。どう考えたってあれ無理だよね、現実的に考えたら無理で。だから昭和20年の本土決戦と同じで、上は行きがあってやるやるっつってですね、あんまりうるせえからですね、やったやったっつって報告だけ返してるという状況なんじゃないんですか。で、じゃあ誰がやりたいって言ってるかっていうと、こうずっと読んでるとですね、まあ一つ時事通信がそうだよな、読売がそうだよね。で、それ辿っていくと安倍の周りなんじゃないです。安倍の周りはやっぱりやりたそうだよね。なんかほら、花田ってありますよね、月刊花田だっけ、あれ安倍晋三有志やってる雑誌でしょ。お見分けしからんとかですね、オリンピックがやれとかですね、高橋陽一も出てきて大騒ぎしてますけども、あの連中がやりたいんでしょ。であれ清和会だから、で森喜朗以下のその利権が全部詰まってるわね。あとそれから竹中平蔵でしょ、だって五輪でまたボロ儲けできるわけだから、それはやりたいわね。だからその安倍の周りと菅の周りと、あとまあ IOC というところに絞られてくるんじゃないですか、あれやりたいのは。でスポンサーなんかいい迷惑ですよね。例えばですよ、そのスポンサーがですね、ココーラ飲みですよ、ココーラ飲んでたらそのね、観客がどんどん感染したと、ココーラ以外のものは飲めなかったと、ココーラ飲んでてですね感染しちゃったと、ココーラに入ってたんじゃないんだと、じゃあどこにあったんだと、それオリンピック会場にいたのが間違いだった、オリンピック会場でそのなんでお前こんなの出したなと言われますよね。ね、その感染、じゃあ公式エアライン、その危険と分かっていながら、要するに過失致死というか致死傷取られちゃいますよね、密室の行為みたいなの取られちゃいますね。あんた危険なところにわざわざお客を運んだんかと、どうしてくれるんだと。自己責任だったってそんなものですね通用しないんですよ。自己責任だから感染を起こしても文句ないかったら、それは訴訟で決着するんですよ。自己責任であろうが何だろうがですね、それは健康被害出ればですね、当然訴訟なんですね。で、裁判の場で自己責任なのか、あるいは賠償金払うのか、過失があったのか、故意があったのか、全部判定されるわけで、まず訴訟になりますから。で、どうせインチキたくさん出てくるんだから、要するに例えば本当のこと言ってなかったとか、隠してたとか、いくらでも出てくるんだから、そんなもんですね、招いた方が負けに決まってんじゃないですかね。そもそも政治的に言ったらですね、世界に大感染広げたと、中国の武漢の研究所は悪いと、アスカウイルスまいたのかも悪いと、でもそれ知ってて、そのかん、あの、なんていうの、変異型のですね、博覧会みたいなのやった国が、バカな国があるんだと、それが日本だと言ったらですね、これ、どうするんですか、はっきり言って。もっと悲惨なことになりますよ。いや、私はだからですね、はっきり言って、菅ってそんなにバカではないんじゃないかなと思うんですね。で、なんかやっぱりですね、まあ、この後のこと、この五輪後のやっぱりこの運営とやっぱ話絡んでて、やっぱアメリカでトランプなんかいよいよ戻ってきそうですよね。アメリカの連邦議事堂のとこでさ、米軍の攻撃用ヘリがなんか演習やってたって話あるじゃないですか。なんか写真もビデオも載ってましたけどね。なんかいよいよなんか始まりますわね、これね。取り物がね。やっぱそっちとも連携してんだと思うんですよね。で、まあ、すぐが逃げ切れ るかどうか私は非常に疑わしいんですけども、まあ、とにかく一度全部ひっくり返るんだと思うんですよね。ひっくり返るんだと思うんですよ。そしてやっぱこう、追われてる方にしてみると、いたたまれなんじゃないですかね。あの景色ばった雰囲気ってやつは、私はなんかあれに似てんだと思うんですよね。昭和20年の前のその終戦の時の様子にね。で、あれアナミたちは最後までこう、まあ終戦しないっつって突っ張ってますけども、やっぱりこの、あそこに満州にですね、 ソビエト軍入ってきちゃって、もうこれ一巻の終わりだった話になったわけですよね。今回あの JOC のですね、経理部長が自殺しちゃったでしょ。まあ、赤城事件だと言われてるんですよ。赤城事件の再来だと言われていて、これなんか出てくるぞと。まさに出てくるでしょうな。ただそのまま亡くなったとは全く思えないですよね。なんか出てくるでしょうね、あれね。すごいもの出てくる可能性あるし、それからやっぱり例のフランスのですね、オリンピック捜査は、オリンピック招致の汚職捜査続いてるんですよ。この間、レバノンで、フランス当局がゴーンを調べたでしょ。ねえ、やっぱあれ絡んでんですよ。オリンピックもゴーンもですね、それ相手は日本なんですよ。日本の政府なんですよ。日本政府の不正っていうことでは、あれ、ね、そこに絡みがあるわけですよ。彼らにしてみれば検察がおかしいと思ってるわけですからね。日本の検察がおかしいと思ってるわけなんで、フランスの検察はね、絡んでるんですよ。なんかその、そういうのに睨みながらですね、あとはだからスキャンダルといったらですね、まあいろいろあるでしょ、辺野古もそうだしね。何か私は、今いろんなことが起きていて、守りきれないということなんじゃないかと思うんですよ。で、この変異型がこう次々こう出てきてですね、そうするとやっぱり本当に世界が心配するように日本は感染のオンパレードになりますよね、これ五輪は。で、そこで生まれる賠償金なんていうのは、まあ五輪のね、やらないことに後始末に比べたらはるかにでかい金額で、それ以上にモラルの失墜とか、その、なんて言いますかね、世界からつまはじきにされるってことに関しては、中国と似たり寄ってるのはですね、まあ言うことになるんじゃないかなというふうに私はこう思うんですね。で、なかなかそれはですね、まあ大変なんで、今なんか調整中なんじゃないのかな。で、意外なところが意外なところでつるんでますから、まあ、最終的にどうなるか分かんないんですけども、まあ、私はその、極まると転ずるっていう段階に入ってきてるような感じがするんですよね。あの五輪の様子ってですね、どうもなんかそんな段階に入ってきてんじゃないかなという感じがするんですよ。それから台湾でですね、まあ、今度ほら行ったでしょ、あの上院議員たちがね、あれほら C-17 輸送機で行ったじゃないですか、あれ。台湾にアメリカ軍のですね、輸送機であの人たち行ったじゃないですか。写真見てびっくりしましたよ。後ろに輸送機写ってんですよ。で、調べたら本当に輸送機で行ってんですよ、米軍の輸送機で。おいおい、米軍の輸送機がアメリカの上院議員を乗っけて台湾まで行ったぞと。俺、中国解放、人民解放軍は原爆撃ったのかったらまだ撃ってないと。ミサイル撃ったのかったらまだ撃ってないと。で、どうするんだったら何もしてないと。だからもう勝負あったじゃないですか、これ。ねえ、それで、特殊部隊があそこ、台湾軍と訓練やってますよね。特殊部隊が訓練をやってるっていうことはですよ、沖縄の米軍だって今度あっちに行くんじゃないですか。要するに、飛び道具が飛んでこないと、原爆も飛んでこないと。で、あとはだから台湾防衛だと。この後だからあれやんでしょ、共産党解体するわけでしょ。共産党解体してバノンが言ってる新中国連邦国家に変えておくでしょ。で、一番はだから沖縄じゃなくて尖閣ではなくて台湾でしょと。台湾の防衛って話になってきますよね。いや、私最初からこう思うんですけども、トランプ陣営に最初からエポックタイムズがついてますよね。エポックタイムズってあの法輪功のやってるその新聞があるじゃないですか。法輪功ってあのニューヨークのですよね、だから理工士って言いましたかね、あのトップがね、あれずっとアメリカがバックアップしているあれですよね、あの民主化団体ですね、あれがやってるのが法輪功なんですよ。だから特に中国の極左は法輪功大嫌いですよ。全部書かれちゃうから大嫌いで、宗教だとか言って大嫌いで、極左の連中はとにかく共産党以外信仰してもらうと困っちゃうからね、大嫌いなんですよ。で、まあそれはまああいつたちはそういう人たちなんだけども、でもこのエポックタイムズがね、ずっとトランプ支持なんですよね。とにかくトランプの一番の御用メディアは一社開けてくださいって言ったら、それはエポックタイムズですよ。これはフォックスも CNN も全然違いますから、まあ、一部ね、フォックスなんか被るとこないけども、これはべったりって言いますか、ほとんど一心同体なのがエポックタイムズじゃないですか。で、私がもっとびっくりするのは、エポックタイムズの発表についてトランプの周りが一つも疑いがないっていうことね。だからあれ、トランプのマウスピースですよね、エポックタイムズってね。 で、そうすると要するにエポックタイムズがトランプのマウスピースっていうことになればですよ、中国民主化運動の後ろにトランプがいると。で、同時にエポックタイムの後ろからって民主化運動だから金持ちはたくさんいますわね。金もだから当然ふんだんにありますわね。そうするとだからやっぱりそのトランプがあの例の11月3日の選挙の後ね、それから11月20日以降一旦降りたでしょ、エポックタイムズは全く動揺してませんもんね。要するにほら革命でやろうって担いだね大将がなんか倒れて相手側に負けたらさ、こっち虐殺されるからさ、普通強行状態なんじゃないですか。全くたまげてないもんね。全く平静でしたもんね。私あれだと思ったんですよ。ああこれ予定のことやなと。普通だったらねたまげちゃうわけですよ。明治時代よかったじゃないですか、日本だと。ほら政党ごとにこう新聞作りますから、負けるとですねその新聞もね追われるわけですよ。だからもう命がけですよね、当時の新聞はね。もともと新聞なんてほら政党のために作ったわけだからね、政治支持のために作ったのが当時の新聞ですからね。それはその大将が選挙で勝つか負けるか、失脚するか躍進するかで新聞の未来が決まりますから、ものすごい息遣いがあるわけですよ。ところが私は全然揺らいでないことがむしろ興味深かったんですね。選挙の前からそれから選挙中から今年1月20日以降がエポックタイムズが全然揺らいでないんですよ。特にたまげてる様子もないし驚いてる様子もなくて極めて冷静なんですね。やっぱりこれ話はついてると。去年の今頃でしょ、バノンがあのニューヨーク市の上空であの連邦新中国おめでとうっていうあの大きな垂れ幕を飛行機で、広げたのはね、ちょうど去年の今頃ですよね。もう決まってるなと。だからこれは間違いなく作戦だと、間違いなくオペレーションだと思ってるんですよ。で、ですからその初めからだから話は中国の、まあ、民主派穏健派と組んで、であれひっくり返すと。だからソビエトが共産党をぶっ壊れた、その後この今のまあしなんて言いますかね、あの独立国家の連合体になったでしょ、ソビエトがね。あんな感じに変わっていくんじゃないですか。そうすると当然満州は満州で独立になりますから、と今度北朝鮮が起きますから、ここはアメリカがここを回復するわけですね。で台湾も当然まあ独立国でありますし、それみんなもう認めつつあるわけし、日本も最近随分関与しますよね。この間なんかトランプ政権の誰か国務長官じゃないわな、 だったかな、日本は台湾防衛するなんてどっか言ってましたからね。おいおいおいいやいいんですけど、まああの日本人じゃなくてアメリカのですね、トランプ政権の元関係者がね、公の場で堂々と日本が台湾防衛するって言ってましたからね。まあ、まあそういう話になってるわけだな。そうするとやっぱりこう日本が仲良くしている中国の民主派の連中、まあっていうか親日派みんないなくなっちゃったんだけど、やっぱそれなんか企業の運営とかなんかしてますよね。でやっぱりそれがやっぱり極左の連中には捉えちゃうからね、極左出てくるとみんなこれ捉えちゃって満州の最後みたいになっちゃうし、でやっぱり今度は民主派と組まないとうまくいけませんわな。だから台湾もよし中国本土もよしというふうにしないとダメで、大陸は奥行ったらちょっと難しいわね。奥行ったら難しいけど、奥行かなきゃまあそこはなんとかなんじゃないですかね。だからどうもなんか話ができつつあるんじゃないかと思うんですね。そうすると台湾防衛だから沖縄のアメリカ軍は行きますわね。で共産党もいよいよもう片付けばですね、まあ、あれ関係ないわけでしょ、はっきり言ってね。え冷戦終わりだし、韓国からの米軍撤退だし、北朝鮮とアメリカ国交回復するし、日本の戦争やなんかいらないし、 CSIS だってそれからハドソンだってもういらなくなりますわね、あんなものはね。で米軍はだからどんどん国内テロ対策で国内に戻っていくわけですよね。なんか私からこのこっちの方の東アジアのいろんな、なんて言いますね、国際情勢も極まると転ずる状況が引き続き進んでるんだと思うんですよ。もうこれはですね、キム・ジョンウンとトランプが握手したところから始まってると思うんですけどね、どんどんどんどん転じてきていて、まだこの続きはどんどん起きるというような感じで今ありますよね。さあさあそうなるとですね、企業の経営から何から何まで同じように今ですね、これから転じなきゃならないとこですね。まあこのコロナも3回目の緊急事態宣言で結構極まってる会社多いじゃないですか。極まってる人も多いですよね。これ転じなきゃダメですよね。 ここでですね、力抜くとですね、このまま終わっちゃいますからね、スッと終わっちゃうんで、やっぱここは転じていかなきゃダメなんで、そしてやっぱり先々なんか新しいチャンスもありますわな、こういうの見てると。このまま全部なくなっちゃうわけじゃなくて、新しい環境と新しいチャンスも出てくるから、やっぱりよく見てた方がいいですよね、何が起きるかね。で、やっぱりこの先、本当に行動力だね。行動力ないとやっぱりちょっと追いつけませんので、ここはちょっと頑張っていった方がよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、極まると転ずるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。